広報浦添、平成28年11月号は、浦添の子育て支援など24ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城まさ子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は、小学校の授業の様子です。声の広報、11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成28年9月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,012人、括弧マイナス54人、閉じ、男55,593人、括弧マイナス15人、閉じ、女58,419人、括弧マイナス39人、閉じ、世帯数47,975世帯、2から9ページ、特集、浦添の教育、10から11ページ、中行き、12ページ、ハイサイこちら市長室、浦市、アリンクリン、13ページ、ジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ、14から15ページ、ちむどんどん、施設情報、16から17ページ、ロード、輝く人たち、ナンバー5、18から23ページ、お知らせ募集コーナー、24ページ、第16回、浦添ツーデーマーチ、手だこオーク、特集、浦添の教育、自ら考え、学ぶ力を育む。2ページにわたり、授業風景の写真があります。子どもたちが自主的に考える能力を育む。写真は宮城小学校で行われた公開授業の風景。算数の授業で図形の面積を求める問題でした。しかし、正方形や長方形のようなわかりやすい図形ではなく、長方形が2つくっついたような L 字型の六角形。図形の応用問題で子どもたちは少し困惑した表情でした。先生はすぐに解き方を教えるのではなく、子供たちに難しい理由を問いかけ、子供たちが自力で答えにたどり着くよう思案させます。電子黒板が活用され、自分で考えた解き方以外の方法もスクリーンに映し出されました。様々な解き方があることに、子供たちはこのような解き方もあるんだ、と真剣な表情で授業に取り組んでいました。小さなことも先生が問いかけ、子供たちは積極的に手を挙げ、元気よく答えます。とても丁寧で活発な授業風景に、周りの先生たちも興味津々でした。子供一人一人が成長する過程で、教育に求められているのは、主体的、創造的に考え、基礎的、基本的なことを身につけてもらい、自ら学び、自ら考え、行動するということ。これは学校現場だけではなく、家庭や地域と連携した取り組みが必要です。今月は、浦添が取り組む教育と、家庭における教育についてご紹介します。1、示された学力向上。平成19年度と、平成28年度の全国学力テスト、小学生6年生対象の比較。ページ上の方にグラフが2つあります。内容は省略させていただきます。浦添市の学力向上効果。浦添市では授業内容、方法の質の向上を研究し、今までの教える授業から、生徒が主体的に考える授業への転換を進めています。生徒に何がわからないのかを自覚してもらい、問題の本質を見極めて授業に取り組んでもらうという授業スタイルです。授業改善の他にも、ICTD 活用、学校教育支援員の活用、早期からの 英語の授業など様々な取り組みを行ってきました。上記グラフで全国学力学習状況調査、小学生6年生対象をスタート当初の平成19年度と平成28年度を全国平均と比較しました。沖縄県が当初どの教科においても全国最下位と課題の残る結果となっていました。浦添市では授業改善や機器の導入など様々な取り組みを行った結果、平成28年4月には沖縄県の平均ばかりでなく全国平均を上回りました。教育に力を入れ、様々な取り組みの相互効果により10年でここまで学力を向上させることができました。浦添市における授業づくりの転換、学校教育課長宮里真さん、顔写真があります。資質、能力を育成するためには何を学ぶのかという必要な指導内容を明確にし、その内容をどのように学ぶのかという子どもたちの具体的な学びの姿を考えながら構成していく必要があります。文部科学省では平成32年に小学校の学習指導要領を全面改定する計画をしており、その方向性についても示されております。今後大きく変化していくことが予想される学習内容や学習方向について、浦添市ではいち早く対応し、現在改定への準備を進めているところです。その準備として大きく2本の柱を立てています。1、子どもの主体的な学びを重視した授業スタイルへの転換。2、保守指導の取り組みの徹底。授業の質が良くなり、保守指導も充実していくように取り組んでいます。この2つの相乗効果で大きく学力が向上していくものだと考えています。また中学校についても同じように、授業の質の向上と補習指導の徹底に取り組んでいるところです。中学校における学力学習状況調査の結果は、小学校ほど大きな成果をまだ上げることができていませんが、日々先生たちは工夫をしながら指導を進めています。今後生徒の主体性を重視した授業に取り組み、持てる力を最大限に発揮して、課題を解決していく学習を積み重ねていくことで、確実に良い結果につながるものだと考えています。課題解決に向け、浦添市が取り組んでいる学習スタイル。浦添市では、全国標準学力検査や研修会を通して、学校、児童生徒の実態を的確に把握し、児童生徒の理解及び教科の個別指導等、基本的な学力を身につける指導方法の工夫、改善の研究を行っています。浦添市の子どもたちが十分習得できない学習内容や、児童生徒の実態を指導者である先生方が知り、その課題を克服するために日々授業改善を全校体制で取り組んでいます。様々な取り組みを行っている中、今回は学校教育支援員の活用と AET 授業による英語の早期着手についてご紹介します。学校教育支援員の活用、平成24年度から配置が開始され、市内全小中学校に2人ずつ学校教育支援員を配置しています。学習内容を理解するスピードに違いがあったり、学習に集中できない子がいる場合、子どもたちの学びを豊かなものにすることはとても困難です。そこで学校教育支援員が問題解決を困難としている子に寄り添い、学習に苦手意識がある子の学習意欲を促し、学習内容を理解させることを目的としています。放課後の補習指導においても、学級担任と連携を図りながら、学校教育支援員がつき、短い時間ではありますが、苦手教科の課題克服に向け、繰り返し指導を行います。 写真が1点あります。英語をもっと身近に、外国語、英語、教育の指導を浦添市は積極的に行っています。小学5、6年生に導入された英語の授業を本市では平成16年度から全学年で行っています。英語を身近に感じてもらい、これからのグローバル社会において学んだことを活用することを目的としています。平成32年には小学校中学年から活動型、週に1コマ程度、小学校高学年から教科型、週2コマ程度とされる予定です。学級担任が授業作りをリードし、専門的な部分、発音等は各学校に配置された AET 英語指導助手が行いながら英語授業の充実を目指しています。2. ICT 機器の活用。情報の急速な普及が進む現在、子どもたちにも情報活用能力を身につけさせる必要性が求められてきています。そこで注目されているのが、電子黒板やタブレット PC を活用した ICT 授業。今までの教科書やノート、黒板のみの授業より効果的で、子どもたちにとって分かりやすい授業が行われることが期待されます。市内小中学校では算数・数学の数量関係や国語の表現力に課題が見られ、 ICT 機器の導入により今後の活用による成果が見込まれます。浦添市は3校から実施。浦添市では浦添小学校、宮城小学校、港川中学校をモデル校として ICT 機器を活用した授業を実践しており、随時市内小中学校に広げていく予定です。 ICT を効果的に授業で活用し推進していくために、市内の13の教師を ICT エヴァンジェリストとして位置づけ、エヴァンジェリスト同士で公開授業を行ったり、情報交換を行ったりしています。また校内では ICT 機器の活用方法を他学級に推進する活動もしています。タブレット PC を利用した ICT 授業。浦添市ではタブレット PC を利用した授業を取り入れています。タブレット PC を利用することにより、子どもたちの学習への意欲が向上し、また浦添市が課題としている一つである算数の比例などの数量関係を効果的に学ぶことができます。例えば比例の変化の割合をタブレット PC から電子黒板にデータを飛ばし、画像の動きで視覚的に学ぶことができます。また算数のみならず、国語の文章を迅速に映し出すことで生徒に考える時間を多く与えることができ、どの教科においても効率的な授業を促進していくことが可能となりました。 ICT を利用するとどのような効果があるの？丸、イメージしやすい、そして子どもたちの自主性の育成。算数については図形が動いたり、理科では実験動画が流れたり、子どもたちのイメージしやすい授業ができ、理解力を高め、学力の向上が見込まれます。そして簡単なプレゼンテーションもタブレットを使って発表できます。丸、授業が楽しい、苦手科目の克服。電子黒板で見やすくスムーズな授業ができるので、子どもたちも興味津々、一人一人にタブレット端末を使う授業では実際に触ったりして勉強できるので、とても楽しいという声をいっぱい聞きます。丸、生活指導も啓発。例えば日頃の学校生活で掃除がちゃんとされていない、トイレのスリッパが並べられていないなどの指導を、写真やライブカメラを使って現状を把握しながら反省もできます。 ICT 事業の風景写真が2点あります。 ICT 授業で勉強が楽しくなりました。水田桃香さん、11歳。顔写真があります。算数はもともと好きでしたが、スクリーンに図形の展開のやり方などがわかりやすく出るようになり、さらに算数が好きになりました。Eライブラリもやったことがあります。家でも iPad を利用して勉強することができるようになって、とても勉強が楽しいです。理科があまり好きでなかったのですが、実験結果などを電子黒板に映し出されてとてもわかりやすくなって楽しくなりました。テストの点数も細かいミスが減っていい結果につながっています。今後は授業でもっと多く ICT 活用をした授業をやってもらいたいです。例えばグループ学習などを増やしてみんなで意見を出し合うのが楽しいので、そのような授業を受けてみたいなと思います。これからも宿題をいつも通り毎日やって、家庭学習にも今まで以上に取り組み、勉強を頑張っていきたいと思います。ICT を活用した授業、子どもの学習意欲向上へ、宮城康弘先生、26歳、宮城小学校、顔写真があります。ICT を活用した授業は、子どもたちの授業への積極的な意欲を感じます。とても楽しそうに課題解決に向け取り組んでいます。タブレットを使うことで、隣同士の生徒で解決に向け相談させることにより、友達とコミュニケーションを取りながら教え合う環境もできました。算数が苦手だった子も点数の伸びが見え、他の教科においても全体的に点数が伸びてきてはいますね。国語の漢字が苦手な子もスクリーンやタブレットで漢字の書き順を映し出し、なぞって覚えてとても意欲的です。私は ICT 事業のエヴァンジェリストの一人で、他の先生へ活用を進めたりしています。実際他の先生も、ICT を活用した授業導入をしたりしています。どのクラスでも子どもたちの評判はいいようで、利用したいという先生が増えています。今後も ICT の活用方法を他のエヴァンジェリストの先生たちと意見交換をしていき、効果的な授業になるよう努めます。3. 家庭学習の重要性。家庭学習がとても重要であるということは、子供を持つ保護者であれば感じることだと思います。家庭学習の重要性を一度整理しておきたいと思います。重要性を知ることで家庭学習でどのようなことをなすべきなのかが見えてきます。家庭学習が重要な理由は2つ。1、授業の内容を補完するため。2、授業に備えるため。授業の内容を補完するというのは、学習した内容を確実に定着させるということです。勉強を進めていく中で、できるようになる、答えが出せるということは、ある程度できるかもしれませんが、確かな学力が身につくためには、課題の本質を捉え、解決へのプロセス、論理的に整理して解決する、わかるということを重視しなければなりません。そのためには必要な問題演習や、わからない箇所を確認して復習する必要があり、学校の授業だけでは時間が限られ、毎日取り組めないこともあります。それを補っていくために家庭学習がとても重要となってきます。授業に備えるというのは、授業の内容を少しでも理解するために、事前学習をするということです。翌日の授業の内容を少しでも把握しておくことで、授業の理解が深まり、意欲も高まります。この2つに取り組むためには、家庭での学習ができる環境を整えることが重要です。特に低学年は、親がそばについて家庭学習を助けてあげないと習慣化は望めません。親の意識が子供の学力に大きく影響しますので、ぜひ子供のために時間を作ってあげてください。家庭学習の心得、1、学習内容の定着。家庭で復習することにより、習熟、 定着は図ることができる、わかる、できるという自信になります。2、学ぶ習慣をつける。毎日家庭学習を続けることにより自ら進んで勉強する習慣が身につきます。当たり前の習慣にもなります。家庭学習は低学年のうちから同じ時間に同じ場所で取り組むことが大切です。3、我慢強さ、根気、集中力をつける。家庭学習ではテレビやゲームなど様々な誘惑があります。この誘惑に打ち勝つことにより我慢強さ、根気、集中力を養うことができます。そのためにはテレビを消す、みんなで読書をするといった家族全員の協力が必要です。4、家族の触れ合い。本を読んでいるとき、横で聞いてあげる。勉強がわからないとき、教えたり調べたりしてあげる、など、家庭学習をしている子供に、親が関わることにより、コミュニケーションが図れます。家族の触れ合いの機会が増えることは、子供の精神の安定につながり、心身も頭脳も健やかに育ちます。家庭学習の関する写真が2点あります。子を持つ親の思い。勉強は子供の自主性を尊重しながら、礼儀は厳しく。照屋明人さん、47歳。顔写真があります。現在3人の子供がいます。私の家庭での教育方針は自主性です。長女は小学2年生で習い事をしています。子供がやりたいといったことで、何が自分が好きなのか視野を広げてもらいたいです。私は子供が家庭学習をする際に、わからない問題があった場合は教えてあげるようにしています。コミュニケーションを取ることで信頼関係を築くことができます。そうすることにより、子供から学校生活の状況も自然な会話の中で聞くことができ、相談があれば打ち解けて話をすることができます。厳しくしていることは礼儀です。ただいまと言ったらお帰りと、挨拶はコミュニケーションの基本であり、とても大事だと思います。お帰りと返事がない場合は、言うまでただいまと何度も言い続けます。家庭によって様々な教育方針があると思います。私は学習面では、子供のやりたいことを見つけて伸ばしてやること。生活面では他人に対しての礼儀や思いやる心を学んで健やかに育ってほしいです。学校と家庭で教育する。学校での学びは将来子供たちが社会人として生きていくための基礎となる大切なものです。学校での学びのみならず、学校と家庭が連携することにより、学習内容がより確かに定着し、学力の向上につながります。また会話を通してコミュニケーション能力を養うこともできます。浦添市では今後も子どもたちが意欲的に楽しく学習しやすい環境づくりに努めていきますし、親子の絆が深まります。
10ページ、11ページ。話題がいっぱい仲良くいい。9月19日月曜、浦添市長、慶祝訪問。浦添市では今年100歳を迎えた方が23人、梶間屋97歳を迎えた方が53人います。敬老の日に松本市長は100歳と梶間屋を迎えた8人のお宅へ慶祝訪問しました。訪問先では総理大臣、県知事からの記念品と市からの目録が贈呈されました。家族に囲まれた皆さんは、長寿の秘訣、特技の披露、生い立ち話など語り尽くせない大切な思い出話で楽しいひとときを過ごし、幸せいっぱいの笑顔でした。写真説明。宮良福子さん宅、亀川翔太さん、船越秀さん、島袋鶴江さん、 新垣よしさんの市長とともに喜びに満ちたご家族の皆さんの写真が掲載されています。9月29日木曜、優勝、準優勝おめでとう。白蓮会館沖縄支部浦添道場で日々稽古を積んでいる小戸ライスさん、ネロメユーカさん、ネロメスズミさん、ネロメセイラさんが各大会で優勝、準優勝を収め、市長に報告しました。小戸さんは、緊張したけど自分の力を出して準優勝することができてよかった、と笑顔で話しました。ネロメさん姉妹に東京オリンピックについて質問したところ、主に実践空手をしていますが、稽古では型の練習もしていますので、出場機会があれば東京オリンピックにも出たいです、と目を輝かせて笑顔で答えてくれました。10月13日木曜、浦添市民栄誉賞第1号、リオ2016パラリンピックのウィルチェアラグビーで日本初の銅メダル獲得に貢献した中里慎選手の功績を称え、浦添市民栄誉賞を授与しました。浦添市民栄誉賞は平成23年に設けられたもので、中里選手が第1号受賞となります。市役所1階ロビーで開かれた祝賀式には多くの市民が集まり、大きな拍手で受賞を祝いました。中里選手は銅メダルを掲げて、浦添市で育ち、ここで練習をしてきたので、皆さんにいい報告ができて嬉しいです。東京大会では、いい色のメダルを取れるように頑張ります、と満面の笑みを見せました。9月15日木曜、税金の徴収率向上を目指して、本市の徴収率向上のため、那覇県税事務所職員と本市が協力し合う徴収対策チームが結成されました。市税の滞納整理を行い、徴収業務の質の向上を図ります。県内でも高い徴収率を誇る浦添市が県と協働することにより、お互いの知恵を生かし、徴収技術を高め合うことが期待されます。事例を受けた職員は、約半年間、市職員とともに、徴収率アップを目指します。10月13日木曜、浦添市のティダ・クワチャが沖縄県優良県産品に認定されました。浦添の特産品開発事業で開発された、シマグワの歯を利用したティダクワチャのパウダータイプと焙煎タイプが沖縄県優良県産品としてそれぞれ認定されました。シマグワは国内では南西諸島にしか分布しない種と言われており、クワの歯には食物繊維やカルシウム等が豊富に含まれています。また、糖の吸収阻害効果があると言われており、本市と連携協定を締結している沖縄高専でもシマグワの機能性研究などが進められています。10月8日土曜から10日月曜、ようこそ浦添市へ。相互の文化に対する理解と友好の絆を深めることを目的に、友好都市である愛知県蒲郡市のガールスカウト愛知県第91弾と本市日本ボーイスカウト沖縄県連盟浦添市第3弾の交流が行われました。初日は市役所でレセプションを開催し、お互いの地域の魅力を子供の目線で伝え合い、満面の笑顔で楽しんでいました。二日目以降は、首里城見学、浦添城跡、ヨードレ館散策、産後苗付け体験、来院宅でのホームステイなど、様々な交流、体験をし、絆を深めました。10月8日土曜、9日日曜、ミュージカル、 少年王、アオリアへ少年王妃の歌。舞台演劇を通して市民の活力や創造力、文化意識の向上を目的に国指定史跡、浦添城跡を題材としたミュージカルを創作しました。市内小学3年生から一般を対象に参加者を公募し、7月から約3ヶ月間演劇ワークショップを行い、練習を重ねてきました。今年は人を思い、自然を尊び、妻であるアオリアエを心から愛した男、第7代琉球国王少年王のお話、両日ともに満席で出演者の真剣な眼差しと堂々とした演技に涙あり笑いありの素晴らしい舞台となり大盛況でした。12ページ。はいさい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。介護の日。私は29歳の時に介護の世界へ入りました。20代の多くを東京やアメリカなどの沖縄の外で暮らし、久しぶりに故郷、浦添に帰ってからはずっと介護や福祉の仕事に従事し、45歳で市長に就任するまで15年以上お世話になったわけです。あの頃の経験なくして今の自分は存在しないと確信できるほど、いろいろなエピソードを通して多くの貴重な体験をさせていただきました。優しかったあのおば、ひょうきんだったあのおじ、歯のない笑顔が印象的だったあのおば、人の話を聞かない頑固なあのおじ、決して忘れることのできない素敵な思い出とともに、私の記憶の中に今も生きています。目を閉じれば、今でもはっきりと声が聞こえてくるのです。介護は、お風呂に入れたり、車椅子を押したり、ご飯を食べさせることだけではありません。人生に寄り添い、ありがとうと言ってもらえ、たくさんの気づきを与えてくれる深い仕事であります。介護の仕事が尊いのには、いくつかの理由があります。その一つは、死に接する機会があることです。死と向き合う仕事とは、生に向き合わなければならない仕事でもあるのです。私たちはなぜ生まれてきて、何のために生き、そしてどんな風に人生の終わりを迎えていくのかを、常に私たちに問いかけてくれる仕事でもあるのです。つまり、一人の人間として、生についても多くの学びを得ることのできる尊い仕事なのです。しかし、高齢化が進む浦添市でも、介護職の人手不足が深刻な状況です。直接介護に関わらずとも、行政の中で介護を支える調査員などが足りずに、いろいろご迷惑をおかけしているのが実情です。そんな現状に風穴を開けようと、介護に携わる福祉んちゅを応援するために、多くの介護職員が動き始め、介護の魅力を伝えるフリーマガジンの出版や講演会などが始まっています。今月11月11日、いい日、いい日は介護の日です。あなたも介護の世界に触れてみませんか？市長とユンタクランチのお知らせ、日時、11月25日金曜、正午から午後1時、場所、市役所9階展望ロビー、お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234、内線、2563。文化化発信、浦市アリンクリン第19回。浦添で石炭は取れたか？石炭、ユタ、京浜鉄道、明治、大正の新聞記事。大正6年、1917年、多久市内間宮城実着で石炭を採掘する 許可を求める申請がありました。え、浦添で石炭？実は当時の新聞に載った記事なのです。明治大正時代の新聞にはいろいろな話題が載っていますが、浦添に関する記事をいくつか紹介しましょう。前田の古墓に夜な夜な数十名の女性が集まっていたが、彼女たちを見たら血を吐くとか、卒倒するなどの噂が立った。実は、ユタが女性を集めて、ユタの稽古をしていたことが分かった。明治33年、1900年。小話といった感じの記事ですね。次は、大正11年、1922年に開通した浦添にも線路が通っていた京浜鉄道嘉手納線の計画時の話です。那覇、嘉手納を結ぶルートについて調査したが、浦添あたりは海岸線、中央線、山手線の3つの案を比較して決定する。大正7年、1918年。ルートにはいくつか案があったわけですね。結局は海岸線、中央線折衷案になるのですが、それにしてもなかなか気取ったルート名です。これらの記事は、浦添志士第2巻、浦添の文献資料に載っていますが、他にも事件、事故、災害、統計、また時代を反映した記事が登場します。新聞にしか載らない記録もあり、なかなか興味深いですね。さて、冒頭の石炭採掘は許可が出たのでしょうか？そして、石炭は取れたのでしょうか？残念ながら、顛末の記事がないので気になりますね。様々な新聞記事が載る浦添志士第2巻。問い合わせ、文化課内線6214-6217。13ページ、ジェレミーの行ったり来たり、ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文和訳、ジェレミー・エクスタイン。フィラデルフィアの名物であるチーズ・ステーキ。アメリカの11月といえば感謝祭です。感謝祭というと、皆さんはテーブルの上に並べられた美味しい料理を家族と一緒に食べたりする日をイメージするかもしれません。私は食べることが好きなので、感謝祭は私のお気に入りのアメリカンホリデーです。でも、私の大好きな料理は、感謝祭で必ず食べるロースト七面鳥ではなく、やはりフィラデルフィア名物であるチーズステーキです。まず、チーズステーキを知らないという人に、それがどういう食べ物かを説明したいと思います。チーズステーキは、特別なパンの中に、細切りにした牛肉と、チーズと玉ねぎを挟むのが基本ですが、ピーマンやマッシュルーム等のドッピングを追加する人もかなりいます。私はこの基本的なチーズステーキがいいのですが、他人からおすすめされたチーズステーキも喜んで食べてみます。ところで、この特別なパンとはどういうものでしょうか？実は、チーズステーキで一番大切なものは、チーズやステーキではなく、フィラデルフィア産のパンなのです。フィラデルフィアチーズステーキはいろんなお店のメニューにありますが、本物のチーズステーキは、ホーギーというフィラデルフィア産のパンで作られています。ホーギーとは、フランスのバケットのような長いロールの形になっていますが、ものすごく柔らかく噛みやすいパンです。フィラデルフィアにはチーズステーキ専門店がいっぱいあります。特にジェノス、パットス、ジムスが有名ですが、私がおすすめするチーズステーキはフードトラックという移動式屋台で作られているものです。そこなら有名なお店よりも安いし、 長い行列に並ばずに注文したらすぐに食べられます。しかも有名なお店に負けない美味しさだと思います。皆さんがアメリカに行くなら、ぜひフィラデルフィアに行って本物のチーズステーキを食べてください。もしフィラデルフィアに行けないのなら、あなたの目的地にあるお店でチーズステーキを食べてみて、フィラデルフィアとのつながりを感じてください。14ページ、15ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。11月12日土曜から25日金曜は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者等からの暴力、DV、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性に恐怖と不安を与え、活動を束縛し、自信を失わせるなど、人権を侵害するものです。その根絶のためには、私たち一人一人が人権を尊重し、暴力は決して許さないという認識を持つことが必要です。暴力はどんな場合でも、被害者は悪くありません。相談機関を利用するなど、一人で抱え込まないようにしましょう。相談窓口については、市ホームページをご覧ください。パープルリボンキャンペーン。パープルリボンには、女性に対する暴力の根絶への願いが込められています。期間中は様々な取り組みを行います。パネル展、期間、11月18日金曜から30日水曜。場所、市役所1階市民ホール。街頭キャンペーン、期間、11月16日水曜、バークレーズコート流亡前、11月17日木曜、金秀内間店前、11月18日金曜、マックスバリュー磯店前。浦添市消防本部、電話 875-0105、救急法講習会、普通1、内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去など。日時、11月19日土曜、午後1時より午後4時。場所、市消防本部2階講堂。申し込み、11月18日金曜まで、土日祝日を除く午前8時30分より、午後5時。秋季全国火災予防運動のお知らせ。11月9日水曜より15日火曜まで。秋季全国火災予防運動期間です。期間中は、消しましょう、その日、その時、その場所で、を全国統一防火標語として、火災予防啓発活動や市内、事務所の立ち入り検査を実施します。空気が乾燥していますので、火の取り扱いには十分注意し、なお一層の防火対策をお願いします。住宅用火災警報器等については、予防課に問い合わせください。電話 878-3982。保健相談センター、電話 875-2100。マタニティスクール、内容、食事と妊婦健診結果関連、グループワーク、妊婦体験、赤ちゃん人形抱っこ体験。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、12月4日日曜、午前9時より正午。申し込み、11月4日金曜より30日水曜まで。ベビースクール、内容、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時、11月18日金曜、 午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、11月15日火曜まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児健診日時11月27日日曜、前期3から4ヶ月時、午後1時より午後3時、後期9ヶ月10ヶ月時、午前9時より午前11時、1歳6ヶ月時健診、日時11月10日17日、12月1日8日木曜、午後1時15分より午後2時15分。3歳児健診、日時、11月9日、16日、30日、12月7日、水曜、午後1時15分より、午後2時15分。2歳児歯科健診事業、費用、自己負担額無料。健診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。対象者には個別に通知書を郵送しています。母子保健推進員大募集、京塚地区、旧母。母子保健推進員とは、市の母子保健事業や訪問活動を通して、地域の皆さんが安心して子育てができるようにサポートする、地域の子育てサポーターです。活動内容、乳幼児健診等のお手伝い、乳児のいる家庭等への訪問、定例会への参加など、条件、子供が好きで訪問等ができる体力と元気のある市内在住者、問い合わせ、子供健康課、予防接種ステーションのお知らせ。日曜日の午前中に病院で予防接種を受けることができますので、ぜひご利用ください。10月、11月、12月は浦添総合病院です。ご利用の際は必ず前日までに電話予約を行ってください。浦添総合病院電話 878-0231。秋のデンタルフェア in 浦添のご案内。内容、フッ素塗布、成人歯科ドッグ、歯磨き指導、相談等。日時、11月6日日曜、午前10時より午後2時。入場無料。成人歯科ドッグのみ要予約。問い合わせ、公益社団法人南部地区歯科医師会事務局、電話 876-7364。 詳細はホームページ浦添市南部地区歯科医師会をご覧ください。集団健診のお知らせ。日時12月10日土曜。内容、特定健診、がん健診。申し込み、11月14日月曜より16日水曜。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 定員に達し次第締め切ります。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分より午後5時。入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで。入館は午後6時30分まで。シンポジウム、琉球の漆文化と科学、2016、螺鈿と文化。内容、明治大学、本田研究室。明治大学、本田研究室と浦添市美術館の共催で、琉球漆器の技法である螺鈿をテーマに開催します。日時、11月19日土曜、午後1時30分より午後6時、美術館講堂、 費用無料。企画展、神山清流諸作展。期間、11月18日金曜より20日日曜。第35回、浦添市文化協会文化祭。期間、11月24日木曜より27日日曜。螺鈿教室、内容。めいめい皿に貝で文様をつけます。期間、平成29年1月14日、21日、28日、2月4日、11日、18日。毎週土曜日、午後2時より午後4時。講師、小島よしお氏、伝統工芸士、沖店会員。定員10人、市内在住、在勤。未経験者優先。費用3500円程度。申し込み、11月15日火曜より12月21日水曜。電話受付。全6回出席できる人。応募多数の場合は抽選を行い、当選者のみ電話連絡します。浦添市立図書館。電話。876-4946。休館日、毎週月曜日、23日水曜、30日水曜、資料整理日。お話の宝箱、内容、王様のお話、日時、11月12日土曜、午後3時30分より4時。その他、図書館ボランティアによる、浦添沖縄の民話、の語り聞かせなど、アメリカ留学説明会、在沖縄米国総領事館職員による説明、日時11月16日水曜、午後4時30分より5時30分、定員10人先着順、アメリカ情報コーナー映画会、日時11月19日土曜、英語音声、日本語字幕付き。丸一、懐かしの映画会。カサブランカ、午前10時から102分。丸二、アメリカ映画上映会。リンカーン、午後2時から151分。ニコニコ赤ちゃんお話し会、内容。絵本と手遊びを中心としたお話し会、日時、11月20日日曜、午前11時30分より、正午、対象、0から2歳児と保護者、定員15組、要申し込み、先着順、申し込み、11月19日土曜まで、電話、カウンターで受付、優しい本から読み始める、英語多読、日時、12月4日日曜、午前11時から正午、対象、英語学習に興味のある人、中学卒業程度の英語力、定員20人、要申し込み先着順、講師、荒川知誠氏、元沖縄工業高等専門学校教授、平成29年度雑誌スポンサー募集のお知らせ。内容、雑誌スポンサーとは、雑誌の購入費用を負担していただき、事業者などの名称を雑誌カバーに掲載するものです。募集期間、平成29年2月10日金曜まで。対象、県内に事業所がある企業、商店、団体、組織対象となる雑誌。雑誌スポンサー制度対象雑誌リスト参照。申し込み方法など詳細については、市ホームページをご覧いただくか問い合わせください。浦添市立中央公民館。電話 879-5503。全講座手話通訳あり。申し込み、電話、ファックス、窓口。メール。心を込めた年賀状作り。内容。ゴム版画で年賀状作り。日時。11月9日水曜、10日木曜、全2回。 午後3時より午後5時、講師、神戸健二氏、神戸デザインスタジオ代表、場所、中央公民館、定員15人、市内在住在勤者、費用300円、申し込み、11月1日火曜から先着順。浦添地元楽、実演歌による組踊りを2倍楽しむ講座。内容、人気演目の終身鐘入りを音読しながら組踊りの所作や鑑賞のポイントを学ぶ。日時、11月22日、29日火曜、全2回、午前10時より正午。講師、宮城茂雄氏組踊り実演歌。定員20人、市内在住在勤者。申し込み、11月8日火曜から先着順。浦添市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、3日、木曜、23日水曜。講座の受付は11月6日日曜午前9時から。古布のリフォーム、抱っこ紐収納カバー作り。日時、11月20日日曜、午後2時より午後4時。材料費160円。保険料含む。持ち物、古布、裁縫セット、ミシン、なくても可。定員10人。ワクワクリサイクル祭り、11月27日日曜の沖縄アジェンダ21、県民環境フェア in 浦添で開催となります。場所、浦添市民体育館。リユース家具、自転車の抽選販売、日時、12月4日日曜、午前10時から。申し込み用紙は11月27日日曜の環境フェアで優先配布します。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、漫画や週刊誌は除く。台所用品、ベビー用品、その他雑貨、電池、電気製品は除く。など、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。不要品持ち込みの際は、住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。今月の参画データ3。男女共同参画って何？ 16.6%。 これは配偶者からの被害経験のある男性の割合。内閣府、男女間における暴力に関する調査、平成26年です。配偶者間の暴力、ドメスティックバイオレンスは、男性から女性へ向かうと思われがちですが、女性から男性へ向かう場合や、同性カップル間でも起こることがあります。被害に遭った男性のうち、75% 以上はどこにも相談していません。一般的に男性は不安や悩みを相談しない傾向があります。相談するほどのことではないと考えず、相談機関を利用するなど、早めの対処が大切です。男性相談、ティルル相談室、電話 868-4011、男性相談員対応。毎週日曜、月曜日、午前10時より午後4時。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 児童センターインフォメーション。開館日、月曜から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線、3624。
ロード、輝く人たち、ナンバー5。
沖縄から世界へ、プレッシャーや課題を力に。中里進さん、1977年4月6日生まれ、浦添市内間出身。内間幼稚園、内間小学校、上森中学校、浦添高等学校。アディダスジャパン所属、車椅子バスケ、車椅子ツインバスケットボールを経て、ウィルチェアラグビーを2002年から始める。2004年のアテネから北京、ロンドン、リオと4大会連続出場。リオパラリンピックで銅メダルを獲得し、注目を浴びる。リオ2016パラリンピックウィルチェアラグビーで日本代表チームが3位決定戦に勝利し、銅メダルを獲得。悲願のメダル獲得に日本中が沸きました。そのチームの一員にモヒカンヘアがトレードマークの選手がいます。浦添市が誇るべき中里進さん、39歳です。中里選手のパラリンピック出場は2004年のアテネから数えて4度目。今やチームを引っ張るベテラン選手です。そんな中里選手がウィルチェアラグビーを始めたのは今から14年前。生まれつき先天性多発性関節拘縮症という障害を抱えますが、スポーツが大好きだった中里選手は、障害をものともせず、子供の頃は友達と共にサッカーに熱中します。車椅子を利用するようになったのは18歳の時。車椅子でも競技ができるスポーツがしたいという思いから、車椅子バスケットボールや車椅子ツインバスケットボールに出会い、のめり込みます。当時、車椅子バスケットボールのチームメイトであり、ウィルチェアラグビーの日本代表選手であった上里和彦氏にその能力を見出され、バスケは国内のみの競技、ラグビーなら世界を目指せる、世界を目指してみないかと誘われます。中里選手はその言葉に心を動かされ、ウィルチェアラグビーを始めます。競技開始後、その能力を開花させ、わずか2年で日本代表に選出され、アテネ大会への出場を果たし、今年開催されたリオに至るまで第一線で活躍し続けています。ウィルチェアラグビー最大の魅力は何といっても車椅子同士が激しくぶつかり合うタックル。その衝撃の凄さは中里選手がラグビーに出会った当初怖かったですと言わしめるほど。しかし今では自分の力を出し切れるスポーツであり、その衝撃が快感なんですと笑顔を見せます。持ち前の明るさでチームのムードメーカー的存在の中里選手。ここまでの道のりは決して順風満帆だったわけではありません。思春期には障害に対する周囲のいじめや偏見に悩み、行き詰まったこともあります。そんな時に心の支えになったのが車椅子競技であり、私の居場所でした。過去のことがあって今の自分がある。負けん気が備わったと思えば全てプラスになっていますと語る中里選手。苦悩を乗り越える並々ならぬ努力がありました。トレードマークのモヒカンについては、どうやったら皆さんに覚えてもらえるか、北京大会からこのヘアスタイルになりました。それ以降、やめられなくなってしまって、このヘアを維持するのは意外に大変なんですよ、と笑って答えます。今回、リオパラリンピックで銅メダルが取れたのは、周りのサポーターやたくさんの応援してくれる人たちのおかげだと思っています。この銅メダルには、重量以上に重みを感じます。世界一を目指すとなると、今以上に追い込んでいかなければならないなと思いますと、中里選手は真剣な眼差しで語ります。地元沖縄から羽ばたくことに意味がある。生まれも育ちも沖縄、ラグビー競技の拠点も沖縄。中里選手は沖縄からということにこだわります。いろいろな大会に出場する中で、県外ではあちこちで沖縄を感じます。世界の大会では日本人を感じます。 その度にみんなに支えられて僕はここにいるのと実感します。本気を出せば世界に羽ばたける。だから僕は地元に沖縄にこだわるんです。そういう意味では地元浦添市から市民栄誉賞をいただけたのは嬉しいですと地元への思いを話します。中里選手の今の目標は4年後の東京パラリンピック。4年後必ずしも代表に選ばれるとは限りません。またパラリンピックに出場するためには予選を通過することも必須。そして40歳を超えた自分がどこまで戦えるか、私にとっては一日一日が勝負です。いい意味でプレッシャーや課題はたくさんありますが、挑戦し続けたいと思います。どこまでも明るく前向きな中里選手。そこが中里選手の最大の魅力であり、日本代表チームにとって必要な存在なんだと感じます。4年後、一番いい色のメダルを獲得した中里選手の姿が見たい。今後も中里選手を応援せずにはいられません。市からのお知らせ。2017年、浦添市新年祝賀会。秘書課内線2562。市民及び各会、各層が一堂に会し、輝かしい新年を祝う場として、新年祝賀会を開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。日時、平成29年1月5日木曜日、午後3時から午後4時30分。場所、浦添市民体育館、費用2000円、当日券同額、その他、会場で午後2時から当日券も販売します。祝賀会名簿への名刺掲載は名刺をご持参の上、11月8日火曜日から12月6日火曜日までにチケットをお求めください。11月11日は介護の日。介護保険課内線3594。高齢化などにより介護が必要な人々が増加するにつれ、介護に関する課題が多様化してきています。このような社会の中では介護を身近なものとして捉え、またそれぞれの立場で介護を考え、関わっていくことが必要です。市では、介護の必要の人が安心して自立した生活を送れるように、介護サービスの充実を図っています。詳細は、市ホームページをご覧ください。平成28年度臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金、障害者、維持基礎年金受給者向けの申請はお済みですか？臨時給付金支給室、電話 870-1822。 市では給付金の支給対象と思われる人へ8月下旬以降に申請書等を送付しています。まだ申請がお済みでない人はお早めに申請してください。申請期間、平成29年1月19日木曜まで。郵送の場合は当日欠品有効。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土日、祝日、年末年始を除く。受付場所、市役所2階、202会議室。申請書への記入、押印漏れや、必要書類の添付がないなどの不備があると給付金の支給ができない場合や支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。給付金の支給要件等、詳細につきましては市ホームページをご覧ください。平成29年度認可保育所等の入所申し込みについて、保育課内線3622。平成29年4月以降の入所を希望される人で、新規申し込み、在園されている人も全員入所申し込みと認定申請が必要となります。受付期間、11月18日金曜日まで。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。 正午から午後1時を除く。ただし、11月14日月曜日から11月18日金曜日は、正午から午後1時も受付します。11月16日水曜日、17日木曜日は、午後7時まで受付します。保育所等での保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。詳細は入所案内をご覧ください。配布場所、市役所2階保育課、認可保育園、子育て支援センターで配布。市ホームページからダウンロード可。防災行政無線の試験放送。防災危険管理室内線2021。地震、津波等を想定した防災行政無線による試験放送を行います。日時、11月4日金曜日、および29日火曜日。11月は年金月間です。市民課、内線3111。厚生労働省と日本年金機構は毎年11月を年金月間、11月30日を年金の日としています。この機会に将来の生活設計などを考えてみませんか？年金ネットをご利用について。加入状況や将来もらえる年金資産額は、ご自宅のパソコンから年金ネット、要登録で確認できます。ご自宅でインターネットが使えない場合は、市役所でも確認ができます。本人確認書類と印鑑が必要です。第11回児童センターフェスティバル保育課内線3624。多くの市民の皆さんに児童センターの楽しさを知ってもらうために、集まれ遊びの宝島をテーマに第11回児童センターフェスティバルを開催します。日時、11月26日土曜日、正午から午後4時30分。場所、浦添市運動公園。多目的屋内運動場。その他、当日全児童センターは1日休館となります。会場内は人工芝のため、ヒール、スパイクでの入場及び飲食はご遠慮ください。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待防止推進月間について、児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、特に子どもの命が奪われるなど重大な事件が後を絶たず、児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題となっています。厚生労働省では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。浦添市の状況。市では、虐待相談件数が平成26年度は74件に対し、平成27年度は70件と横ばいで推移しています。また、主たる虐待者は、実母、実父合わせて55件となっていて、去年同様全体の約8割を占めています。市でも11月の児童虐待防止推進月間オレンジリボンキャンペーンとして様々な取り組みを行っています。オレンジリボンキャンペーン。オレンジリボンは子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。浦添市では11月の児童虐待防止推進月間オレンジリボンキャンペーンとして様々な取り組みを行います。1. オレンジリボンキャンペーンステッカーを貼った公用車が11月の推進月間中走ります。2. 11月16日水曜日から18日金曜日の3日間。市内大型店舗前でオレンジリボンキャンペーンチラシを配布します。3. 児童虐待防止パネル展を 女性に対する暴力をなくす運動パネル展と連携して開催します。日時11月18日金曜日から30日水曜日。場所市役所1階市民ロビー。問い合わせ児童家庭課内線7326。知ってください、高齢者虐待。高齢者やその家族が住み慣れた環境の中で暮らしていくためにも、普段から地域全体で見守り支えていくことが大切です。介護されるご家族等が困った時には、高齢者に関する相談窓口である各地域担当の地域包括支援センターへご相談ください。虐待者への要因。介護者の場合、介護疲れなどのストレスが増大し、虐待の要因となることがあります。特に介護が長期化している場合は周囲の配慮が必要です。また、虐待者が病気など問題を抱えている場合も虐待につながることがあります。身体的虐待、体にあざ、痛みを与える、外部との接触を遮断するなど、介護世話の放棄放任、水分や食事の提供、入浴などの世話を放棄または放任すること、高齢者の生活環境や身体、精神的状態を悪化させるなど。身体的虐待、脅しや侮辱、威圧的な態度、無視、嫌がらせなど精神的、情緒的苦痛を与えるなど。性的虐待、本人の嫌がる性的な行為や強要をすること。経済的虐待、経済的虐待、財産や金銭を本人の合意なしに使用する、または本人の使用制限したりすること。高齢者の要因。高齢者が認知症によって、言動の混乱や身体的自立度の低さから要望をうまく伝えられないことが結果として虐待の要因となることがあります。浦添市の取り組み。市では認知症初期集中支援チームを立ち上げ、早期診断、早期対応支援を行います。また認知症に対する正しい知識の普及のため、認知症サポーター養成講座も行っています。認知症カフェを市内3カ所に設置し、相談できる場、情報交換の場として活用されています。12月5日から証明書、児童交付機が新しくなります。市民課内線306号、市民税課内線2211。12月5日月曜日から証明書、児童交付機が新しくなります。設置場所や利用方法に変更はなく、テダカードをお持ちの人はこれまで通りご利用になれます。発行できる証明書については問い合わせください。なお、税に関する証明については、所得関係証明及び固定資産関係証明の発行年度が次の通りとなっております。次の年度により、前の年度の証明書については、市民税課窓口での発行となります。所得証明書、課税証明書、直近2カ年度分、平成28、27年度。資産関係証明書、直近の分、平成28年度。犬、猫避妊、去勢手術、助成事業について、環境保全課内線321号、公益社団法人沖縄県獣医師会が、飼い犬と飼い猫の避妊、去勢のための手術費用の一部を助成する事業を実施しています。犬のオス、メス5000円、猫のオス3000円、猫のメス5000円。右の料金で犬、猫合わせ350頭について助成を行います。 詳細については沖縄県獣医師会に問い合わせください。校舎沖縄県獣医師会、電話 853-8001。 手田湖市民大学公開講座、障害学習振興課、内線6064。飛んで弾んでトランポロビークス、ミニトランポリンで楽しく運動、高齢者や障害者の人も健康福祉障害スポーツを楽しく学ぶ。講師小尻義彦、琉球大学医学部保健学科助教授。日時11月19日土曜日午後2時から午後3時30分。場所、市役所9階講堂。対象、市内在住在勤の人。受講料500円。簡単にできる健康寿命を伸ばすためのロコモトレーニング。中高齢者の日常的な痛みに対するアプローチ。講師、赤坂守。元千葉ロッテマリーンズ。フィジカルコーチ。日時11月26日土曜日午後2時から午後3時30分。場所、市役所601会議室。対象、市内在住在勤の人。受講料500円。申し込み期間、講座の前日までに電話またはファックスで申し込み。浄化槽の助成金について環境保全課、内線3211。市では合併処理浄化槽の普及を図るために設置費用に対する補助金の交付を行っています。季節の単独処理浄化槽または汲み取り便所を撤去して新たに合併処理浄化槽を設置しようと考えている人は事前にご相談ください。工事着工後の申請は受付できません。対象地域、下水道の整備が見込まれない区域及び担当の機関を要する区域。対象施設、10人層以下の合併処理浄化槽。補助限度額、5人層、33万2000円。浄化槽の維持管理について、環境保全課、内線3211。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。水洗トイレで下水道に接続していない家は浄化槽を設置しています。維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、悪臭が発生したり汚水が溢れてしまいます。年に1回以上は汲み取り、年に1回は法定検査、必ず先の業者にさせなければなりません。付近住民の迷惑にならないためには、浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。問い合わせ、法定検査機関、社、沖縄県環境整備協会、電話 835-8833、汲み取り業者、許可業者、山川、電話 090-3328-9738、死尿、浄化槽についての相談、市環境保全課。あなたに伝えたい市民講座、第4回、子どもを取り巻く ICT 社会、障害学習振興課、内線6062。今時の ICT 情報通信教育の現状は、上手な付き合い方、生かし方を教えします。講師、山本久美子氏。浦添市立教育研究所。日時11月25日金曜日。場所、中央公民館3階ホール。時間、午後7時から午後9時。対象、市内在住在勤の人。申し込み、電話または障害学習振興課窓口で申し込み。参加料無料。平成28年度第40回浦添市社会教育研究大会、楽しいから始めよう、子どもの未来を開く読書、今考える読書の力。 障害学習振興課、内線6062、読書がもたらす効果を知り、読書で人生を充実させましょう。講演、発達に応じた読み聞かせ、課題。講師、鎌田佐多子氏、沖縄女子短期大学学長、分科会、1、読み聞かせの疑問に答えます。2、初めての絵本作り、日時、11月18日金曜日、午後2時から午後5時、場所、中央公民館、3階大ホール、対象、市内在住在勤の人、申し込み、電話または障害学習振興窓口で申し込み、参加費無料。浦添スイーツ巡り券、プラスパート2、発売。観光振興課、内線3166。浦添市周辺の店舗25箇所の中から、お好きな店舗をチョイスして回られる大変お得なチケットです。お散歩しながら浦添でスイーツを楽しみませんか。1、ワンコイン、500円で、スイーツ3店舗分の引き換え券。2、チケット1枚につき、一種のスイーツと交換できる。3、施設利用割引券もついてくる。浦添グスク、ヨードレ館。入場無料券。沖縄の産後苗作り体験、半額券。利用期間、平成29年2月28日火曜日。販売場所、浦添市役所地下売店コープアプレ、浦添市観光協会ゆいの町ゆいショップ等、詳細は浦添ナビをご覧ください。 http://www.urasoenavi.jp。平成28年度特定計量器定期検査について、産業振興課内線3165、適正な計量の実施を確保するため、平成28年度特定計量器定期検査を実施します。検査会場、11月16日水曜日、内間公民館、11月18日金曜日、中央卸売市場、11月21日月曜日、八房公民館。検査時間、午前11時から午後3時、正午から午後1時の間は検査を行いません。検査対象、非自動測り、分銅及び重りであって取引または証明に用いられているもの。平成27年度以降に、計量士による大検査を受けた測り、及び製造、改造または修理後に検査を受けてから1年間を経過していない測りは、検査の義務はなし。ただし、報告は必要です。市長とユンタクナイトのお知らせ、国際交流課内線2614、市民の皆さんに市政をより身近に感じてもらい、市民、行政が共同して浦添市を住みよい町にしていくために熱い思いを語り合う市長とユンタクナイトを開催します。市民の皆さんのご参加をお待ちしております。日時、11月29日火曜日、午後7時から午後9時。場所、浦添市かりゆしセンター。駐車場に限りがありますので、バス、タクシーと公共交通機関をご利用ください。飲み物や軽食等は各自でご準備ください。手話通訳あり。詳細は市ホームページをご覧ください。市税の納め忘れはありませんか？11月、12月は市税徴収強化月間です。市では市税を納期限内に納めた人との公平性を確保するために、11月と12月を市税徴収強化月間とし、滞納者に対して沖縄県とともに市税の徴収を強化しています。市税は住みよい町づくりの貴重な財源です。納め忘れがないかご確認ください。 納期限内に納付を、市税は納期限内に納付者の皆さんに自主的に納めていただくものです。しかし、期限を過ぎても納付がない場合は、督促状や催促書の発送、電話催促などにより納付をしていただくよう呼びかけをしています。それでも、納付や相談がない場合、沖縄県と浦添市が共同で滞納処分を行います。納付期限内の納付にご協力をお願いします。事情がある場合は相談を。病気や災害など、やむを得ない事情により、期限内の滞納が困難な場合、納税の猶予が認められることもあります。早めにご相談ください。市税を滞納すると、1、延滞金の加算。法律の定めにより、延滞金を加算して納付する必要があります。2、督促状の送付。法律の定めにより、督促状を送付します。以降は、督促手数料100円と合わせて納めていただくことになります。3、納付の呼びかけ。法律では、督促状を発した日から起算して、10日を経過した日まで、完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと定めています。しかし、うっかり忘れや、何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書、電話などにより自主納付の呼びかけを行います。4、滞納処分の実施。納税の呼びかけにもかかわらず、ご相談、納付がない場合は、地方税法、国税徴収法の規定によりやむを得ず滞納処分を実施します。市税の納付には、便利な口座振り替えをご利用ください。一度引き落とすと、毎年自動的に口座から引き落としされます。問い合わせ、納税課、内線2315-2318。市の募集、平成29年度臨時保育士募集、保育課、内線3626。内容、公立保育所の入所児童の保育業務。期間、平成29年4月1日から9月30日。更新予定あり。場所、内間保育所、大平保育所、宮城ヶ原保育所。応募資格、保育士資格を有する者。募集期間、12月31日土曜日まで。提出書類、1、浦添市臨時職員任用申込書、2、保育士証の写し。提出先、保育課、郵送課。選考方法、書類選考、面接、勤務時間、報酬等の詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。平成29年度、学童クラブ児童募集。保育課、内線3625。平成29年度、学童クラブの児童募集の受付が、12月1日木曜日から始まります。学童クラブは、遊びや勉強、生活体験を通して健全な育成を図ることを目的としています。対象、保護者が就労などで預かりを必要としている児童、申し込み、用紙配布などの入所に関することについては、各学童クラブへ問い合わせください。学童クラブによっては、申し込み期間が早まる場合がありますので、早めにご確認ください。学童クラブ一覧表は、市役所2階保育課窓口または、市ホームページに掲載しています。平成29年度納税通知書等、封筒の広告主募集、市民税課内線2211、広告掲載場所、平成29年度に発送の浦添市納税通知書、市民税、資産税、国民健康保険税の裏面約12万通、縦6センチ、横8センチ、広告料の最低募集価格、64,800円、税込み、募集方法、申込書、広告原稿等の提出を求めます。 募集期間11月1日火曜日から21日月曜日まで、午後5時まで必着。詳細は市ホームページをご覧ください。拉致問題啓発舞台劇公演、恵みへの誓い、奪還。市民生活課内線3011。拉致問題の悲劇を心から理解できるよう感激を通し、国民の拉致問題への認識、理解を深め、大きな世論の喚起を目的とします。日時、12月20日火曜日、午後5時30分開会、午後8時閉会、場所、浦添市手だこホール大ホール、申し込み期間、12月5日月曜日まで、先着順、定員500人、参加費無料、申し込み方法と詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。関係機関からのお知らせ募集。浦添市文化協会第35回文化祭。浦添市文化協会電話 878-4553。浦添市文化協会の最大の行事で展示、舞台発表、定茶等多岐にわたる内容です。多くの皆様のご来場をお待ちしています。浦添市美術館、美術、写真、書道、11月24日木曜日から27日日曜日、琉球ブクブク茶26日、27日、浦添市手だこホール、文芸、華道、定茶席、日本琴、大正琴、内縄口、古典芸能音楽、琉舞、その他、11月26日土曜日、27日日曜日、入場料、舞台のみ1000円、期間中、共通券、詳細は市ホームページをご覧ください。平成29年度、浦添市障害児放課後児童健全育成施設、ひまわり学童クラブ児童募集。ひまわり学童クラブ、電話 874-5006。活動時間、平日、学校終了、お迎え後、午後6時30分。土曜日、午前8時から午後6時30分。休館日、日曜日、国民の休日、慰霊の日。年末年始、12月29日から1月3日、および台風時、公共交通機関運行停止時、対象児童、市内在住で次に該当する障害のある児童、1、小学校、特別支援学校の小学部に就学または就学予定であること、2、保護者が就寮等により昼間保育をする者がいないこと、利用料金、月額6500円、土曜日、学校休校日、夏休み等、休暇期間は追加料金あり、母子、父子世帯へは減免制度あり、定員20人、受付期間、12月1日木曜日から28日木曜日、午前10時から午後6時30分、日曜、祝日を除く。働く人の心の健康を保つために、メンタルヘルス、ヘルスケアのポイント。沖縄県女性就業労働相談センター、電話 941-4750。働く中で起こるストレスのメカニズムを理解し、ストレスに対する正しい知識、対処法を身につけ、セルフケアの方法を学びます。日時、11月19日土曜日、午後1時30分から午後3時、セミナー。午後3時半から午後5時、社労士による個別労働相談会。場所、浦添市手だこホール、多目的室1。対象、求職者、在職者、雇用主。参加費無料、定員20人。先着順、申し込み、 電話もしくは窓口。養蚕絹織物施設サンシルク施設見学会。養蚕絹織物施設サンシルク電話 943-3469。 この時期しか見られない養蚕の様子を見学してみませんか。桑のお茶の試飲や織物体験もできます。日時11月13日日曜日午前9時から午後4時。場所養蚕絹織物施設サンシルク。織物体験希望の人は事前にサンシルクまで問い合わせください。午前9時から午後5時まで月曜休み。織物体験しおり作り700円、コースター作り800円。講演会幻の沖縄型、沖縄グスク時代にあった染め物。養蚕絹織物施設サンシルク電話 943-3469。 瓶型の蘇型と言われる染め物浦添型は浦添地方に限って着られていました。明治の初めには途絶えた浦添型がどのようなものであったかを一般の人に向けて講演します。参加費無料。日時11月22日火曜日午後2時から午後4時。場所市役所9階講堂。沖縄国際協力交流フェスティバル2016 JICA 沖縄国際センター、電話 876-6000。 JICA 沖縄国際センターでは国際協力交流に対する理解促進を目的として、沖縄国際協力交流フェスティバル2016を開催します。国際協力や国際交流事業を実施する自治体や企業、NPO 団体等による展示やワークショップのほか、世界各国から JICA 研修員による展示交流ブースや、世界の歌と踊り、そして世界のエスニック料理やスペシャルバイキングなど内容盛りだくさんです。世界で起きていること、国際協力や交流に興味がある、国際協力の実施団体について知りたいという皆様は、ぜひご来場ください。日時、11月19日土曜日、20日日曜日、午前10時から午後5時。場所、沖縄国際センター。20日は午後4時まで。入場無料、申し込み不要、公共交通機関をご利用ください。沖縄県最低賃金改正のお知らせ。沖縄労働局労働基準部賃金室、電話 868-3421。 沖縄県最低賃金714円、最低賃金しっかりチェック。税を考える習慣、北那覇税務署、電話 877-1324。 国税庁では国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、毎年11月11日から17日を税を考える習慣として、集中的に様々な広報・校長施策を実施しています。今年度のテーマは、暮らしを支える税になります。年末調整説明会について、北那覇税務署、電話 877-1324。 年末調整・法定調整等の作成の仕方についての説明会を11月15日火曜日、午前10時から午後0時30分に沖縄コンベンションセンター劇場等で開催します。詳細は市ホームページをご覧ください。広報浦添10月号の特集記事についての訂正。国際交流課内線2614。広報浦添10月号の子育て支援特集5ページに掲載した学校教育課長のコメントの中、4歳児保育を全園で実施開始は 平成15年度の誤りでした。また、一部構成ミスにより反映されていない箇所がありますので、訂正後の紙面を市ホームページに掲載いたしました。訂正してお詫び申し上げます。今後も分かりやすい広報誌作成に努めてまいります。編集後期。来年息子が小学校に入学します。現在ランドセルを選定中。照れくさそうな笑顔で試しに背負う息子の姿に顔がほころびます。親になって5年。褒めたり叱ったり教育することは難しい。言葉で伝えることも大事ですが、背中で物を語れる父親になりたいと思う今日この頃。自分と向き合い、子供と向き合う。教育というよりは、教育、共に育むですね。夢と希望をランドセルいっぱいに詰めて大きく成長したいと願う父でした。植津。先日、浦添市の友好都市である蒲郡市と浦添市の子供たちの交流がありました。お互いに学校の話や食べ物の話で盛り上がり、すぐ仲良しになっていました。浦添市のお土産はこれがいいよ、楽しい場所はここだよと一生懸命紹介していて、観光雑誌には載っていないおすすめを知ることができて嬉しそうでした。私も新発見があり、楽しい時間を過ごすことができました。宮平。皆さんはスイーツ巡り券パート1を購入してスイーツ巡りはしましたか？10月31日までの期限でしたので、私は急いでスイーツをゲットするために巡りました。どれも美味しそうなスイーツで、どこを巡るか悩みに悩んで、お店を決断しました。やはりスイーツは美味しい。11月からはスイーツ巡り券パート2の販売が始まりますので、食欲の秋ということで、友達と巡ってみてはいかがですか？宮里。季節は変わり目、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はいろんなところで取材していますので、皆さんももしかしたらもう私に会っているかもしれませんね。現場が多い私にとって、涼しい場所とクーラーがついている場所はとても幸せです。今月はもっとペースを上げて街に繰り出すかもしれませんので、皆さん私に会えるといいですね。第16回、浦添ツーデーマーチ。手だこウォーク。手だこの都市浦添。天熊ほっちゃんロマンウォーク。平成29年2月4日土曜日、5日日曜日、手だこウォーク2017の受付が始まります。今年新たに浦添八景コースができました。浦添八景とは、葛飾北斎が琉球の景勝地を描いた浮世絵琉球八景にちなんで選定されたもので、浦添城跡や浦添ヨードレなどの浦添の見どころが凝縮されたものとなっています。八景コースの各ポイントにはガイドが配備され、浦添の歴史を学びながらウォーキングを楽しむことができます。みんなで一緒に楽しみながら歩きましょう。場所、浦添運動公園内、市民体育館、雨天決行。コース、出発式の30分前より各コース受付いたします。2月4日土曜日、縦軸にコース、横軸に出発式スタート。42.195km、世界遺産、キャンプ・キンザー、7時45分、8時、20km、数字道、キャンプ・キンザー、7時45分、8時、10km、浦添八景、8時45分、9時、5km、アハチャ橋、京塚、5km、事前受付、9時45分、10時、5km、当日受付、10時45分、11時、3km、ファミリービンゴ、10時45分、11時。2月5日、日曜日、縦軸にコース、横に出発式スタート。 30km、古都首里、かかず高台、7時45分、8時。20km、かかず高台、大山タイモ畑、7時45分、8時。10km、浦添の魅力再発見、8時45分、9時。5km、浦添美術館、浦添城跡、9時45分、10時。3km、ファミリービンゴ、10時45分、11時。詳しくは、手だこウォークのホームページ、http://www.city.urasoe.log.jp/まで。問い合わせ、手だこの都市、浦添、天熊ほっちゃんロマンウォーク実行委員会、電話 876-1234、内線 6163、ファックス 879-7280。以上、音訳は葉月の会、与那城雅子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見、ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返しし、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報を送り届けることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で、恋の広報11月号を終わります。